今日は、23章、イザヤ書23章の、ツロエの宣告のところを見てまいります。ツロは、交易都市また都市国家として、長い間、繁栄を謳歌していました。ダビデ王の時代は、イスラエルに、協力的でした。しかし王国が分裂した後、ツロの、王女、イセベルが、北王国の、王子と、結婚し、そして王位を、継いだ時に、彼女は、夫である王と、共にといいますか、その夫を支配して徹底的に偶像礼拝を持ち込んで、イスラエルに災いをもたらし、また、異国の王ですから、傍若無人に、振る舞って主を恐れることがない、そのことを、夫である王にさせて、王朝が滅びていくきっかけともなりました。この都道を、砦も堅固で、そして、富がたくさんありましたので、強い国ではあったんですけども、神様は、この、町を同じく海岸の貿易都市でありますペリシテの町シドンと共に滅ぼします。しかしまた神様は憐れみを持って回復するということがここに告げられております。まず23章の1節から14節を拝読して、共にこの章を見てまいりましょう。旧約聖書の1201ページ、イザヤ書23章、1節から14節を購読いたします。イザヤ書第23章、1節から14節。ツロについての宣告。タルシシュの船よ、泣き叫べ。ツロは荒らされて家もなく、そこには入れない。キティムの力、それは彼らに示される。大海原でシホルの穀物、ナイルの借り入れがお前の収穫となり、お前は諸国の商いの場となった。この噂がエジプトに達すると、人々はツロの噂を聞いて激しくもだえる。これがお前たちが誇りとした町なのか。その誇りは古く、人々はその足で遠くに行って移り住んだのに。万軍の主がそれを計り、すべての麗しい誇りを汚して、地で最も尊ばれているものを皆癒しめられた。主は御手を海の上に伸ばし、王国を震わせた。主はカナンについて命令を下し、その砦を滅ぼし尽くした。 見よ、カルデア人の地よ、この民はもはや存在しない。アッシリア人がこれをアラノの獣のものとして定めた。彼らは自分の見張り櫓を建て、宮殿をかすめてそこを廃墟とした。はい、天の父様、ツロを、そして、シドンを、この交易都市を主が滅ぼされたと聖書にあります。どんなに繁栄していても怒り高ぶる者を主は低くされます。どうか世の富に私たちが問われることがないように、また恐れることがないように、主が与えてくださったものを喜び満足し、そしてこの地上で良い種をまくことができるように、どうか私たちを顧み守ってください。またそのように打たれる経験をする方々に真の救いを指し示すことができるように、どうか証をさせてください。お委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、古くからあった、繁栄した、町です。まあ、都道の、民族もまた、カナン人であり、まあ、カナン人は海洋民族として、その、海を渡って、いろんなところに住み着いて、そして海洋民族ですから、様々な、貿易をして富を肥やしていました。彼らは富を大切にしたゆえに富の偶像を築いていました。ペリシテ人も大体同じ民族ですけれども、彼らの神ダゴンは、男性の人魚だったんですね。今日は、神様がこの町に告げた宣告について見てまいります。都道はまあ、ヨナがですね、タルシシュ行きの船に、乗ったという話がありますが、遠く、まあ、今のスペインまで、地中海を渡って、交易していました。まあ、タルシシは、金を産する場所ですので、それを貿易していたのです。そして、都道はその、富によって、諸国を、牛耳っていました。遥か遠くのタルシシュもまた、都道の支配下にあったというんです。まあ、私たちは、まあ、ヨーロッパの、歴史に、特に古代の歴史についてはあまり詳しくはないんですけども、大航海時代に、遥か遠く、スペイン、ポルトガルから、あるいはイギリスから、船でやってきた、人々が、諸国を、アジア諸国を、占領し支配して、そこでまた、富を肥やして、力を増していったという歴史を、学んでいるかと思います。そこまで遠い距離じゃありませんけれども、地中海沿岸に、船団を組んで、貿易をし、また、その船には軍備があって、 力を持って支配していた、まあ、そういう強い国でした。その町の領地は小さいものでしたけども、しかしその富と力は強大でした。しかし主がそこを荒らしたという知らせが告げられて、タルシシの船は嘆くのです。目標とした港町が荒れ果ててしまったために商売ができない、また船を整備、港につけて整備することもできないという状況に入ったんです。都度は海岸にある島でしたけども、海岸にある近くの町シドンも同じように交易都市でした。彼らは食物を、穀物を貿易して飛ませていました。飛んでいました。まあ、こうしてツロもシドンも海の砦がこう言っていると4節にありますけども、海辺にある、力と富がありまして攻撃される危険もありましたので、しっかりと砦を、囲って、その町を守っていたわけです。海の砦がこう言ってる私はと、それはそこに住んでいる、民のことです。こう言っている、私は生みの苦しみをせず子を産まず、若い男を育てず若い女を養ったこともないと。人を産みまた養い育てるということは大変な労苦かと思います。それは人々の営みにおいては、子を養うように畑を耕し、そして水をやり作物を得る、また家畜を飼っていく、あるいはさまざまな製品を手間をかけて作り上げて商売する、それは多くの労苦を伴いますし、その労苦の割に、儲けは、それを売り買いする人たちよりも、少ないのです。もちろん海運業はですね、当時船はそれほど強くありませんから、海の嵐に巻き込まれるなどということもありました。だからこそ、危険を冒してでも物をやり取りすることは、大きな利益をもたらしていました。いっぱい作っても売る先がなかったら売れません。そして、自分の近くの場所で欲しい、必要といっても運んでもらわなければ得ることはできません。というわけで海運業は莫大な富をもたらしていたんです。地道な労苦をせず莫大な富を得ていた、そして権力を得ていた。しかしそのような営みができなくなったということで、周囲の国々はですね、 そのように、主によって、荒らされた、都度シドン、彼らが、交易を、営んで、物資を運んでくれなければ商品を売ることができません。そこで、どうしようかともだえるというのです。その嘆きは、とにかく船はつけられなくなっちゃったので、タルシシの船よと冒頭に呼びかけていますね。もう彼らはもう仕方なく帰るしかなかったんです。タルシシは、ツオンによって支配されていましたし、またこの強くて美しい、海洋、都市国家、そのことを誇りともしていましたけども、見る影も、なくなったということで、がっかりしたのです。それは主が計画してなされた裁きだとイザヤを通して主は告げています。9節、万軍の主がそれを計り、すべての麗しい誇りを汚して、地で最も尊ばれているものを皆癒しめられた。主は高ぶるものを低くされるお方です。さらに、十節にはまたタルシシよと呼びかけがあります。彼らは都度に支配されていましたけども、支配者はいなくなりました。ですから勢力を広げようと、誰も支配しないから、そして主によって滅ぼされた都度やシドンに対しては、神様が滅ぼされたんだ、もう高ぶるな、喜び踊るなと、彼らに、宣告します。そして13節は視点を変えて、カルデア人の地と言いますから、これバビロニアの方ですね。はるか東の方、反対方向なんですけども、まあ、バビロンは一番有名なのはネブカデネザル、新バビロニア帝国ですけども、まだこの新バビロニアはまだ小さな新興国でした。しかし旧バビロニア帝国はアッシリアに滅ぼされたんです。そしてアッシリアによって荒廃させられました。当時廃墟となっていました。そのように栄えていたツオやシドンも主によって滅ぼされたのだと。神様は当時怒りの杖としてアッシリアを用い、諸国を滅ぼしました。やがてアッシリアも主によって滅ぼされるのですけども、こうして高ぶったものを打たれたのです。私たちも愚かな金持ちに 告げられているように、安心しようと思って、一生懸命働いて、富をいっぱい蓄え、物をいっぱい蓄えたとしても、だから安心というわけではありません。命を支配しておられるのは、営みを支配しておられるのは神様ですから、神様を恐れる必要があります。さて、15節以降のところでは、それ以降の津がどうなっていくかということが予言されています。この予言が語られた将来の出来事ですね。15節をご覧ください。イザヤ書23章15節。その日になると津は70年の間忘れられる。一人の王の生涯ほどの期間である。70年が終わると津は遊女の歌のようになる。遊女の歌のようになる。それがどういう意味かが16節に、盾ごとを取り町を巡れ忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうために、と。荒廃して、久しい中にありまして、遊女は働き場がなくなりますよね。人々が楽しみのために、彼女の店を、訪れる、まあ、そういうことを営んでいたんですけど、町が荒廃したそのような遊興施設は、もう商売上がったりですね。そして、忘れられた町が、商売、相手を探します。復興して、船を、また港を、そして、商売のための、また、人々が船でやってくるわけですから、宿舎とかですね、住まいなど、様々に、かつてのように整えようと、します。しかし、一度忘れられた港町は、復興するのが大変です。まずは、自分たちのかつての栄光ある都道が復興したから、そこに船を送ってくれ、また船を自分たちで作って送るから商売してくれと。まずは、営業活動ですね、広報活動を一生懸命やらなくてはいけない。それは寂れた町で再び遊女たちが働く営業活動と似てるかと思います。そして津戸は死の顧みの中で回復して、再び栄えるようになります。しかしながら、そこにも、神様の裁きがありました。17節、18節をお読みします。70年の終わりに、主は都を顧みられる。彼女は再び遊女の報酬を得て、地のすべての王国と地の表で印行を行う。その儲け、遊女の報酬は主の聖なるものとなる。それは蓄えられず積み立てられない。その儲けは死の前に住む者たちが食べて満ち足り、上等の衣服を着るためのものとなるからだと、そう告げられています。神様はこの津の町を復興させます。そして、彼らは、 また同じように神様の栄光のためではなく、世の楽しみのために商売をして、かつてのように予的な自分たちの欲望をかきたてるような商売を再び行ってしまう。それは神様の喜ばれることではありません。そしてそのようにすると、再び彼らは高ぶってしまうでしょう。しかしながら、今度は先のようにこの町を滅ぼすのではなく、そこで得た富が主の前に住む、つまり主を信じる主の民のために、その富を提供するように神様が用いられるというのです。その神様の取り扱いにおいて、ツロがやはり神様が支配していらっしゃるんだと、今度は滅ぼされることはなかったけれども、自分たちの富は自分たちのものにならない、主の民がそれを得るようになる、これもまた主が支配している技だと。それは憐れみでもあると思います。やはり主が支配してらっしゃるんだと。自分たちが真の繁栄を保つためには主を恐れるしかない、主の民と協力するしかないということに彼らが気づくための道を開かれたのです。私たちも、教会のさまざまなこの世における活動において、世と関わってゆきます。神様は、世の人々を通しても私たちの必要を満たしてくださることが、あります。主に忠実に仕えていれば主は支えてくださるはずです。ですから、そこに富の誘惑、世の楽しみの誘惑もあるでしょうけども、主の民として主に喜ばれるような産業を営んでいきたいと思うのです。そしてその方々も神様を恐れることができるように、証の機会としてこの仕事の関わりを用いていただけたら幸いと思います。神様はあらゆることを通して私たちを祝福しようとしておられますので、私たちは主のためにあらゆることを捧げて用いていきましょう。いろんな関わりを通して神様を知らない方は神様を知る人と会っていきます。ですから、この世の富、不正の富をもって主を証ししなさいと、その知恵を主の守りの中でいただいていきましょう。お願いいたします。天の父様、諸国の、繁栄とまた荒廃を私たちは歴史で知り、また今の時代においてもたびたび見ています。激しい戦乱があり、またさまざまな陰謀が渦巻き、そして誘惑も多いです。しかしそのあらゆるところに主のご計画があることを覚えて、主を恐れて証しし使えるものへと 私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。